エレミア14章1節から17章18節、主に信頼する者への祝福と、主を捨てる者への呪い。幸福は、健康、良き配偶者、悔いのない生涯の仕事、確固たる人生観を持つことにあると、スイスの哲学者ヒルティが言っています。しかし、この4つをすべて手に入れることができるのは、非常に稀ではないでしょうか。それこそが、まさに神の恵みです。それは、自力でつかみ取るものではなく、与えられるものです。誰もそれを誇ることはできません。それは、人間的に言えば、何らかの偶発的ハプニングであり、それこそ、ハッピーと言えるものでしょう。この、ハッピー、ハプニングは、古英語、ハップに由来し、偶然の出来事を意味します。そして、それは、聖書的に言えば、偶然ではなくて、神からの必然的な賜物です。それにしても、人生は不公平です。ある人は、この4つの幸福をすべて手にしている一方、ある人は、私には何もない、と思える時期があるかもしれません。ただ、そこで、諦め、現状を受け入れる、というのは仏教的な価値観ではないでしょうか。聖書には、神に食い下がる、ような祈りが満ちています。確かに、現実を受け入れるのは大切なのですが、それは全知全能の神との関係の中で起こるべきことです。本日の箇所に出てくるエレミアの祈りは、モーセのように大胆で、ダビデのようにパーソナルです。主に信頼するとは、そのような祈りを捧げることではないでしょうか。一方、多くの信仰者は、主の前で格好をつけた祈りを捧げようとしながら、身近な人の前でとんでもない悪態をついてしまう、ということがないでしょうか。主に信頼することと、人に信頼することの対比を、私たちは心に刻むべきでしょう。1、私たちはあなたの御名をもって呼ばれている。契約を覚えて、それを破らないでください。14章最初には、日照りのことについて、エレミアに主、ヤハウェの言葉がありました。それは、ユダは喪に服し、エルサレムは哀れな叫び声を上げるというものですが、日照りの激しさが、その貴人たちは、召使いを、水を汲みにやるが、彼らが水ためのほとりに来ても、水は見つからず、空の器のままで帰る。国に秋の大雨が降らず、地面が割れ。若草がないために、野の目近さえ、子を産んでも捨てる、14-3-5と描かれます。申命記では、主、ヤハウェを愛し、主に仕えるなら、先の雨と後の雨とを与えようと約束される一方で、他の神々に仕え、それを拝むなら、主が天を閉ざされ。雨は降らず、地はその産物を出さず。あなた方は、その良い地から、すぐに滅び去ってしまおう、11-13-17と予言されていましたが、それが今、実現するというのです。それを聞いたエレミアは、私たちの咎が、私たちに不利な証言をしても、主、ヤハウェ、よ、あなたの皆のためにことをなしてください、14-7と願いながら、なぜあなたは、一夜を過ごすため立ち寄った旅人のように、すげなくされるのですか、14-8と訴えます。すげなくされるとは原文にない解説ですが、旅人が目的地に急いでいるとき、宿を取ることは必要に迫られて仕方なくやっていることで、関心はそこにはないという姿を示したもので、彼はここでこの例えを用いながら、主の関心がイスラエルの民に十分に向けられていないのではないか、という疑いを訴えています。これは、妻が夫に、あなたは仕事のことばかり考えて、家庭を何だと思っているのと非難することに似ています。主に対して何とも失礼な言葉ですが、そこに自分の民の痛みを思うエレミアの必死さが現れています。その上で彼は、主、ヤハウェ、よ、あなたは私たちの真ん中におられ、私たちはあなたの御名をもって、呼ばれているのです。私たちを置き去りにしないでください、14-9と不思議な訴えをします。それは、イスラエルが主、ヤハウェの民として呼ばれているのであれば、彼らを捨てることは、主、ヤハウェの皆が国々の間で汚されることになるという論理で、主に向かって、イスラエルを捨てるのは、あなたのためになりません、と説得するかのようです。この祈りは、出エジプトから間もない時、 モーセが40日間もシナイ山に登って留守の間、金の格子を作って拝んだイスラエルの民を主が滅ぼすと言われた時に、モーセが必死に取りなした祈りに似ています。その時彼は、イスラエルを滅ぼすなら、エジプト人は、神は彼ら、イスラエル、を産地で殺し、地の面から立ち滅ぼすために、悪意を持って彼らを連れ出した、というようになり、主の皆を汚すことになる、と説得しました。出エジプト 32-12。ところが、主は、エレミアが主を、旅人のように、と言ったことに対し、イスラエルの民こそが、さすらうことを愛し、その足を制することもしない、と非難しました。そればかりか、この民のために幸いを祈ってはならない、14-11、とまで言われ、ご自身の裁きはもう避けがたいことを知らされます。ところがエレミアはなおも諦めず、あなたはユダを全く退けたのですか？なぜ、あなたは、私たちを打って、癒されないのですか？私たちが、癒しの時を待ち望んでも、なんと、恐怖しかありません、14-19、と訴えます。そして、民を代表しながら、主、ヤハウェ、よ。私たちは自分たちの悪と、先祖の咎とを知っています。本当に私たちは、あなたに罪を犯しています、と、主の前にへり下って祈っています、14-20。そして今度は、あなたが私たちに立てられた契約を覚えて、それを破らないでください、14-21、と祈り、異国の虚しい神々、との比較で、イスラエルの神だけが、雨を降らせることができる方である、ということを強調しながら、なお、私たちはあなたを待ち望みます、14-22、と告白します。これもモーセの祈りに似ています。彼は、アブラハム、イサク、ヤコブへの契約を引用しながら、主が、私はあなた方の子孫を空の星のように増やし、私が約束したこの地をすべて、あなた方の子孫に与え、彼らは永遠にこれを相続地とするようになる、と約束されたことを思い起こしてほしい、と訴えました。その時、すると、主、ヤハウェはその民に下すと仰せられた災いを思い直された、のでした。出エジ 32-13-14。つまり、主はこの時、被造物に過ぎないモーセの訴えを、真剣に受け止めてくださったのです。エレミアの祈りとモーセの祈りも、主の皆の栄光のためと、主の契約を思い起こすということで共通点があります。主が私たちの罪を許し、かたくなな私たちを守り通してくださるのは、この2つの動機のゆえです。ヒルティの言う、確固たる人生観を持つとは、この主の御心をいつも覚えながら生きるということではないでしょうか。私たちも自分が神の子とされていることを世に明かしするなら、主ご自身が皆の栄光のために私たちを守り通してくださいます。それと同時に、私たちは特に聖餐式において、主の契約を思い起こさせていただくことができます。主の栄光は私たちの人生の方向を示し、主の契約は矛盾に満ちた世で生きる安心感を与えるものと言えましょう。ところがこの時、主、ヤハウェはエレミアに、たとえモーセとサムエルが私の前に立っても、私はこの民を顧みないと言われ、彼らに、死に定められた者は死に、剣に定められた者は剣に、飢饉に定められた者は飢饉に、虜に定められた者は虜に、15-2という4つの災いを宣告されます、15-1-2。そして主は、ご自身の厳しい裁きを行う理由を、ユダの王、ヒゼキヤの子、マナセがエルサレムで行ったことのためである、と語っています、15-4。ヒゼキヤは、アッシリアの攻撃に対して必死に主に嘆願して、主の奇跡的な救いを見ることができましたが、マナセは反対に、アッシリアにこびへつらい、エルサレムを偶像で満たしました。列王記の記者は、マナセは彼らを迷わせて、主、ヤハウェがイスラエル人の前で根絶やしにされた異邦人よりも、さらに悪いことを行わせた、第二列王21-9、と記していますが、彼は55年間も王座にとどまってしまいました。残念ながら、指導者が悪ければ、民全体が腐敗してしまうというのが王政の何よりの矛盾です。そして、この時主は、エルサレムよ。お前が私を捨てたのだ。お前は私に背を向けた。私はお前に手を伸ばし、お前を滅ぼす。私は憐れむのに会いた、15-5、6、と仰せられます。 ここに、主の悲しみと怒りが生々しく描かれています。主は、何度もご自身の民から捨てられながら、忍耐を重ねてこられました。しかし、この時は、なんと、私は憐れむのに飽いた、と言われたのです。2、あなたの御言葉は、私にとって楽しみとなり、心の喜びとなりました。ところでエレミアは、今度は、自分の使命を嘆き、私の母が私を産んだので、私は貸したことも、借りたこともないのに、皆、私を呪っている、15-10、と、生まれてこなければよかった、という絶望感を表現しています。それに対し主は、必ず私はあなたを解き放って、幸せにする。必ず私は、災いの時、苦難の時に、敵があなたに取りなしを頼むようにする、15-11、と主に従い続ける者への祝福と名誉を保証します。エレミアは引き続き、主のご計画を聞かせていただきながら、14章に記されていたような民の代表としての崇高な祈りとは対照的と言えるほどの、個人的な、自分の心の痛みを正直に訴えながら、私を思い出し、私を顧み、私を追う者たちに復讐してください。あなたの御怒りを遅くして、私を取り去らないでください。私があなたのためにそしりを受けているのを知ってください。15-15と祈ります。エレミアを追い詰めているのは同胞の宗教指導者たちですが、彼はここで彼らの上に神の怒りが速やかに下されることを願っています。これは先の民全体の救いを願う祈りと矛盾しているように思えますが、それこそ感情の現実でしょう。そして、そのような祈りはダビデの詩編にもたびたび出てきます。その代表はイエスの苦しみを予言的に描いている詩編69編です。人の多くの苦しみは、最も身近な人間関係から生まれます。イエスを十字架にかけたのはローマ軍である前に、ユダヤ人たちでした。そして、私たちは自分の怒りを詩編によって表現することが許されています。その上でエレミアは、私はあなたの御言葉を見つけ出し、それを食べました。あなたの御言葉は、私にとって楽しみとなり、心の喜びとなりました。万軍の神、主、ヤハウェ、よ。私にはあなたの名が付けられているからです、と告白しています。15-16。エレミアは、差し迫る神の裁きの御言葉を聞いて、深く悲しんでいました。しかし、彼は同時に、神がそれをイスラエルの益とされることを知り、同時に、人々から決して理解されないような働きのために自分が召されたということに、大きな誇りを感じることができたのではないでしょうか。そこにまさに、ヒルティが言う、悔いのない生涯の仕事を与えられた感動があります。私たちが心の底で求めているのは、自分の苦しみが無駄にはならず、神のご計画の中で用いられている、という誇りではないでしょうか。そして、私たち一人一人にも、主の名が付けられ、主からの使命が与えられています。一方、16章で主は、先とは別に、この世的な幸せを諦めさすような具体的な命令をエレミアに授け、妻をめとるな。またこのところで、息子や娘を持つな、16-2と言われます。これは、当時の人々にとっては極めて異例の命令です。それは、このところで生まれる息子や娘ばかりか、その父も母も、ひどい病気で死ぬばかりか、彼らは痛み悲しまれることなく、葬られることもなく、地面の肥やしとなる。また、剣と飢饉で滅ぼされ、屍は空の鳥や地の獣の餌食となる、16-4という想像を絶する悲劇が目前に迫っているからです。そのような時は、家族を持たない方が幸せとも言えましょう。神は、エレミアにとっての最善を知っておられるのです。3、彼らは、私の名が主、ヤハウェ、であることを知る。ところで、主はエレミアに、あなたがこのすべての言葉を告げるとき、彼らがあなたに、なぜ、主、ヤハウェ、は私たちに、この大きな災いを語られたのか。私たちの咎とは何か。私たちの神、主、ヤハウェ、に犯したという、私たちの罪とは何か、と尋ねた、16-10、なら、と言いながら、彼にその時の答えを授けていますが、それは主がモーセの時代から何度も語っておられたことです。 イスラエルの民はこの後に及んでも、自分たちがどれだけ主を悲しませ、怒らせてきたかということが分かっていませんでした。人は皆、自分を正当化する名人だということがこの応答に現れています。彼らはまるで、主は自分たちを守るためにおられると思っていました。そのような中で、エレミアの使命は、彼らがこの苦しみに遭うのは、主、ヤハウェが無力だからではなく、主の裁きである、と伝えることでした。ただ、これによってイスラエルの民が滅びてしまうわけではありませんでした。主は、この苦しみの後の希望を、それゆえ、見よ、その日が来る。主、ヤハウェの見告げ。その日にはもはや、イスラエルの子らをエジプトの国から登らせた主、ヤハウェは生きておられる、とは言わないで、ただ、イスラエルの子らを北の国や、彼らの散らされたすべての地方から登らせた主、ヤハウェは生きておられる、というようになる。私は彼らの先祖に与えた彼らの土地に彼らを帰らせる、16-14-15、と仰せられました。つまり、出エジプトに匹敵する主の救いの御業が、補修とされ、散らされたイスラエルの民の上に表されるというのです。これは、約束の地に入る前のモーセの時代、申命記30:1-5ですでに予言されていたことでした。旧約の前半のテーマは出エジプトですが、後半のテーマは出バビロンということができます。そして、約束の地への帰還こそ、多くの予言書のテーマになっています。これは私たちにとっては、黙示録21:1に描かれている新しい天と新しい地、新しいエルサレムに招き入れられることを指します。どちらにしても強調されているのは、主の一方的な憐れみの御業です。私たちの責任は、一時的な幸せを約束するサタンの甘い誘いに耳を貸さず、苦しみの中でも主、ヤハウェの救いを待ち続けることです。その上で、再び、民の改心という希望が歌われます。エレミアは、主、ヤハウェ、よ、私の力、私の砦、苦難の日の私の逃げ場よ、16-19、と告白しますが、それがイスラエルの民ばかりか、世界中の民の告白となるというのです。その時、偶像を拝んでいた諸国の民は地の果てから来て、私たちの先祖が受け継いだものは、ただ偽るもの、何の役にも立たない、虚しいものばかりだった。人間は、自分のために神々を作れようか。そんなものは神ではない、ということになります。16-19-20。これは、今まさに、日本であなたの上に起こっていることと言えましょう。そして、主ご自身も、だから、見よ、私は彼らに知らせる。今度こそ彼らに、私の手と、私の力を知らせる。彼らは、私の名が主、ヤハウェ、であることを知る、16-21、と言われます。イスラエルの神の皆、ヤハウェ、には、ご自身が天地万物の創造主であり、世界のすべてを支配しておられる、という意味が込められています。4、主、ヤハウェ、に信頼し、主、ヤハウェ、を頼みとする者に祝福があるように。17:4-8で、人間に信頼する者と、主に信頼する者との対比が美しく描かれます。人間に信頼し、肉を自分の腕とし、心が主、ヤハウェ、から離れる者は呪われよ。そのような者は荒れ地の室の木のように、幸せが訪れても会うことはなく、荒野の溶岩地帯、住む者のない塩地に住む、と言われます。ここでは、呪われる、祈りではなく、断定形、という言葉が強調されていますが、人に信頼すること自体が悪いのではなく、それによって、心が主、ヤハウェ、から離れる、ことが問題とされているのです。これは当時のエルサレムの指導者が、主に信頼することを忘れて、エジプトとバビロンを両天秤にかけて、国際政治の力学で自分の国の独立を保とうとしていたことを非難したものです。しかも、荒れ地の室の木のように、幸せが訪れても会うことはなく、というのは興味深い表現です。これは、荒れ地の室の木とは不格好な役に立たない状態を示す言葉でしょうが、私たちも神を忘れて生きると、人生で出会うさまざまな機会を生かすことができず不毛の人生のままにとどまるというのです。ハッピーの反対は、ミスハップとも言えましょう。それは、神にあるハップを生かせない悲劇です。 それに対し、主ヤハウェに信頼し、主ヤハウェを頼みとする者に祝福があるように。その人は、水のほとりに植わった木のように、流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、葉は茂って、日照りの年にも心配なく、いつまでも実を実らせる、と、対照的な平安と祝福が述べられます。この文章は、祝福されるという断定形、約束の言葉として訳すべきで、そのような祝福が強調されています。これは詩編一編を思い起こさせる言葉です。そこでは、暑さや日照りがなくなるというのではなく、根がいつも豊かな水に届いているという幸いです。それこそが、ヒルティが言う健康ではないでしょうか。健康さとは、この矛盾に満ちた世界に向かう力を意味します。私たちの人生にも様々な苦しみがありますが、その中で、不思議な種の御言葉による慰めとか、不思議な助けが与えられ、苦しみの中にさえ喜びを発見できるようになるというのです。永遠に比べればこの地上の苦しみは、ほんの一瞬のミスハップに過ぎません。この永遠の幸いの約束こそ、私たちが毎日の生活の中で繰り返すべき御言葉です。ここに記されている対比こそ、エレミヤ書の核心、私たちの信仰の核心と言えましょう。一方、その後すぐに、人の心は何よりも陰険で、それは治らない。誰が、それを知ることができよう、17-9と記されているのは衝撃的です。ただ、陰険と訳されている言葉は、欺く者とも訳すことができ、イスラエルの始まりであるヤコブの名の由来です。エサウは弟のヤコブから祝福を横取りされたとき、彼の名がヤコブというのも、このためか。二度までも私を押しのけて、欺いて、しまって、創世記 27-36 といった通りです。しかし、ヤコブと同じ心が人に宿っていると言われるなら、希望を持つこともできます。また、それは治らないというのも、癒すことができないほどに病んでいる状態を表すに過ぎません。人にできないことを、神がなしてくださいます。どちらにしても、多くの日本人は、生きにくさを抱えた人の問題を指摘してあげて、その人が健全な社会生活を送ることができるように教えてあげるのが愛の行為だと思っていますが、それは無駄な努力だというのです。私たちは、そのような人間の現実を知る必要があります。人は、常に自分を正当化してしまい、自分の心の闇を見ようとはしません。しかし、主は、私、主、ヤハウェが心を探り、思い、腎臓を調べ、それぞれその生き方により、行いの結びによって報いる、17-10、と主ご自身が人の心を探り、思いを調べ、それぞれの生き方に従い公平に裁き、また報いてくださるというのです。なお、思いの原文は、腎臓、人の最も奥深い器官であり、そこに人間を動かす理解しがたい感情が宿っていると考えられていました。例えば、あなたには闇も光のようです。それは、あなたが、私の奥深い部分を作り、詩編139-13、説著、心を生かす祈り。47-50ページ、解説、とあるように、神の作品でもあり、すべて神に知られていることです。それを思うとき、私たち自身が他の人の悪を指摘し、それを正してあげようという余計なおせっかいをする誘惑から自由にされます。しかも、主の裁きが、シャコが自分で産まなかった卵を抱くように、公義によらないで富を得るものがある。彼の一生の半ばで、富が彼を置き去りにし、その末は知れ者となる 17-11 と描かれ、主がご自身の時に、けじめをつけてくださると保証されています。一方、私たちの聖書のあるところは、初めから高く上げられた栄光の王座である。イスラエルの望みである主、ヤハウェよ、あなたを捨てる者は、皆恥を見ます、という告白がなされる一方、主の警告が、私から離れ去る者は、地にその名が記される。命の水の泉、主、ヤハウェを捨てたからだ、と述べられます。17-12-13。これこそ、私たちがこの地上の生活の中で、主を忘れそうになった時に繰り返すべき御言葉でしょう。 イエスはあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい、ルカ 10-20 と言われ、また私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ます、ヨハネ 4-14 と言ってくださいました。私たちはイスラエルの歴史を見るとき、人の心がいかに固くなで救いがたいものであるかを知ることができます。しかし私たちの主イエス・キリストはそんな救いがたい人を救うために十字架にかかられ、死んで葬られ、3日目に死人の中からよみがえって、私たち一人一人にご自身の霊、神の子とする御霊を与えてくださったのです。人の心は何よりも陰険で、それは治らないとは私たちが覚えるべき現実です。しかし聖霊は人にはできないことを可能にしてくださいます。旧約のストーリーは救いがたいほどの人の罪深さを描きますが、新約のストーリーはそのような罪人をイエスが愛し立ち直らせてくださったことにあります。そして今創造主であられる聖霊ご自身が私たちの内側に宿っておられます。その結果、私たちの心の中に主への正直な祈りが起こされ、自己中心の塊のような人が他人のために取りなしの祈りをすることができるように変えられているのです。